遠藤ひろむの趣味一直線。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむの趣味一直線、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組は僕がこれまでで良かったなと思ったり、面白かったなと思う僕の趣味を紹介します。それを知っていただいて、周りの人に布教していただくことで趣味の輪を広げたいという番組です。はい、ですね、この、前回の放送で花見の話もしたと思うんですけど、結局ですね、やりませんでした、花見は。まあやっぱり日付とかも合わなかったっていうのもあるんですけど、まあなんで普通に居酒屋にしようっていう話にしたんですよ。ただその日付もまた僕だけですね、ちょうど入れない時で、まあそれ以外の5人とかが集まってたんで、それでやろうっていう話だったんですけど、なんで僕だけ結局飲まなかったという、まあ、花見もしなければお酒も飲んでいないで、ちょっとその部分はね残念だったんですけど、それに代わって専門時代の1年の時のクラスメートで飲もうっていう話が結構もう1ヶ月ぐらい前から出てたんで、そっちに参加してきました。いやでもその当時はですね、割とそんなにやっぱり好きな、なんだろう、メンバーではなかったんですよ。ただあと先生も、その1年の時の先生も来てくれるってことで、実際にやっぱり行ってみたらもうすっごい楽しくって、それこそもうほんと地元の仲間と飲むのと同じぐらい楽しかったんじゃないかなと思うんで、もうそういうところ結構良かったなと結果的には思いました。まあですね、交通費が思いっきりやっぱり飛びましたよね。もともと学校は新宿だったんで、定期で行けたんですよ。だけどやっぱりその定期なんかも切れちゃったんで、ああちょっと自腹で行かなきゃなと、もうチャージして2000円ぐらいで行ってきましたけどね。まあでもその交通費をですね、ものともしないような楽しみがあったので、まあまあ良かったなと思いました。まああとはですね、今週なんかにも飲もうっていう約束もまたしてあるので、そこでまたの地元仲間とね、飲みたいなと思っています。はい、それでは始めていきましょう。遠藤ひろむの趣味一直線、今回も趣味に向かってストレート。
ラディキャスネット、
遠藤ひろむの趣味一直線、最初のコーナーはこちらです。本日のいかがですか。はい、本日のいかがですかのコーナーです。今回はボードゲーム、いつも紹介しているボードゲームとかじゃなく、カードゲームの方、遊戯王みたいなのを紹介したいなと思います。前々からちょくちょく名前は出してたんですけど、まあ今回ちょっと紹介しようかなと。本当はこれも遊戯王一直線みたいに何回も何回も分けて紹介したいものなんですけど、まあちょっと回数も少なくなってきちゃったんで、ざっくりと紹介できたらいいなと思っています。はい、今回のお題はこちらです。マジック・ザ・ギャザリング、これもですね、2、3回前のカタンの開拓者って紹介したと思うんですけど、まあそれ以上ですよね。もう世界的に人気で、もうプロツアーとかも開かれるぐらいの TCG です。トレーディングカードゲームなんですよ。もう本当に全てのカードゲーム、遊戯王とか、あとデュエルマスターズとか、まあいろいろヴァンガードとかありますよね。そういうのの全ての元祖です。もう世界初のカードゲームがこのマジック・ザ・ギャザリングなんですよ。なんでまあその辺も紹介していきたいなと思います。1993年にまあアメリカで発売されて、ちょっとすいません忘れちゃったんですけど、確か1995年に日本に来てたと思うんですね。ちょっとすいません、どっかで見たんですけど、そのサイトちょっと探せなくなっちゃって曖昧なんですけど、確か2年後ぐらいのには日本に来ているものとなっております。もうとにかくですね、 ルールがとにかく整備されてる。やっぱりその派生っていうわけじゃないんですけど、遊戯王とかでもデーマでも、まあ何かしらやっぱり穴があるんですよ。もう作ってる側でさえ処理できないようなミスっていうかあるんですけど、もうギャザリングはですね、そういうところを完全に補完してます。まあ完全にじゃないのかなとは思うんですけど、まあ本当にほぼほぼないです。やっぱりやってみてこれってどういう処理なんだろうみたいのがないし、あとなんだろう、やっぱあるんですよね、公式のルールの、なんて言えばいいんだろうな、まあ、ルールブックじゃないんですけど、もうネットに本当辞書みたいに、だ憲法かなもっと言うとみたいに、まあ、ずらーって並んでて、もうそこを見れば一発でわかるぐらいのがあるんで、もう遊びやすいですよね本当に。で極まってるのがキーワード能力っていうのもあるんですよ。もう文字書いてあるだけでこれはこういうことをしますよっていうのがわかるんですね。例えばどうしようかな、二段攻撃っていう、まあ、能力がありまして、もうこれが書いてあるそのクリーチャーは全部2回攻撃をする、その自分のパワーの分のダメージを2回与えるっていうのが、そのいちいちテキストに書かなくてももう2段攻撃だけで通じるっていう、もう極まってますよね。簡単に書いていく、もうこれが遊戯王だと同じような能力でもいちいち全部テキストに記すんですよ。まあ例を挙げると守備貫通っていう、まあギャザリングで言うとトランプルっていう効果があるんですけど、自分のパワーが、まあ、相手の防御、まあ、体力を超えているとその超過分、超えた分のダメージはプレイヤーに与えることができるっていうルールが、やっぱりその遊戯王だといちいちその守備力を超えた分ダメージを与えるって、もうモンスター一体一体に全部書いてあるんですけど、もうギャザリングで言うとトランプルって書いてあるだけで終わりです。これだけでもうその貫通するっていう意味があるんで、もうこれはなかなか画期的だなと、元祖に、もうさすが元祖だなというところではあります。でどんなカードでも輝く可能性がある。やっぱりそのどうしてもいっぱいカードあると、遊戯王もカードの枚数でギネス持ってるぐらいですから、弱いカードってやっぱりできちゃうんですね。明らかにこんなの使われないだろうみたいなカードがあるんですけど、もうギャザリングはですね、それが全くもうほとんどと言っていいほどないんですよ。やっぱりもうそのパックに収録されてる1枚1枚がもう可能性のあるカードで、そのレアリティがほとんど関係ないんですね。要はやっぱこういう時ってそういうレアリティが高い方、もうなんだろう、珍しいものの方が強いって思われると思うんですけど、これはですね本当にその価値の低い、まあ、コモンっていうんですけど、一番その下のレアリティっていうんですかが、コモンのカードでももうなんだろう、結構すごいいい効果持ってるっていうのがあるんで、でその小さいコモンとコモンでコンボ組み合わせると、もうなんかレアリティもっと高いやつよりも強くなるっていう可能性を秘めているのがすごいなって思いますね。なんでお金がかかるってギャザリングよく言われるんですよ。まあそれは確かにその強いデッキを組むってなるとすごいお金かかります。1枚本当50万とかするカードって一応あるので、まあ誰も買わないと思うんですけどまあそれぐらいなんで、本当そのデッキ1個作るのに車1台買えるみたいな例えも出るぐらいお金かかることもあるんですけど、でもデッキによっては実はさほどかからない。これがですね、YouTube なんかにも動画がありますので、そのなんだろうな、本当1000円ぐらいで作れるデッキなんかもありますので、まあぜひぜひカードショップに立ち寄ってみて、ストレージと言われるカードのなんだろうな、その価値のないって言っちゃあれですけど、一番その価値の低いカードがずらーって並んでるところがありますので、そこでちょっと漁ってみて、強いカードあったら抜き出してみるといいんじゃないかなと。まあそれだけでデッキも本当に組めますんで、まあやってみるといいんじゃないかなと思います。でですね、さらに言うとこのゲームですね、 頭を使うことが多いんですよ。まあこれはその遊戯王もデッキによっては頭を使うんですけど、もうそれ以上にですね、なんだろうな、頭を使うっていうか、システム面の話になっちゃうんですけど、まあそのゲームの中の話になってしまうんですけど、まあバトルをするときっていうんですかね、やっぱこれもクリーチャーによる戦闘なんかもあるので、それの関係上、そのプレイクリーチャーで攻撃するときは基本プレイヤーしか攻撃できなくって、でそれに対して防御側のプレイヤーが、じゃあそのクリーチャーの攻撃はこのクリーチャーでブロックしますよっていう宣言をするっていうシステムなんですよなので、そのブロックするために取っとかなきゃなみたいな計算とかも必要ですし、あとまあその体力なんかの管理も必要なので、そういうところちょっと頭使うなみたいな。でもっと頭を使うのが、マナっていう概念があるんですね。そのクリーチャーを呼び出したり、他の呪文っていうんですよ、なんて言えばいいかな、まあ遊戯王でいう魔法なんかを発動するのに、なんていうかな、コストみたいなのが必要なんですよ。でそれも割とその限られてるんで、一旦に使えるっていうか、その自分の置いた分しかマナが使えないので、それの管理も、相手ターンでこの動きをしたいからこれの分は残しとこうとか、じゃあこのターンはこの分のマナだけ使えるなっていうのがあるので、その辺やっぱり頭使うなっていうのは思いますね。あとなんといっても、もうカード1枚1枚にストーリーが搭載されてるんですよ。まあその公式でですね、ストーリーなんかもありまして、あとそのストーリーを盛り上げるプレインズウォーカーというカードが、その戦闘の手助けなんかもしてくれるので、そういう世界観をも楽しめるっていうのがこのゲームの魅力だと思っています。まあそのストーリーだけの話をしてしまうと、遊戯王にも多少ストーリーを持ってるそのカードたちもいるんですけど、もうギャザリングは全部なんでね、ほとんどほぼほぼ全部なんで、もうその辺の違いはあるんじゃないかなと思います。まあ実際にね、実際のやり方なんかはちょっとここで説明するとまた長くなっちゃうので、YouTube とかの動画を見るか、あとはですね、実際にカードショップに足を運んでみてもいいと思います。ティーチングキャラバンっていうのがございまして、その無料の体験会ができるんですよ、デッキとかを持ってなくても。でしかもそれに参加すると、そのデッキとあとデッキボックスとかがもらえるっていうことなので、僕一回もそれに参加せずに自分の力で全部調べて友達とだけやってるんですけど、まあそういうのもあるらしいので、もし始めたいと思いましたら、ネットで調べていただいて、近くのねカードショップでこの日にやってるっていうのが書いてありますので、それ見てみればいいんじゃないかなと思います。ぜひですね、いろんな人がこのマジック・ザ・ギャザリングを始めてくれて、あともういろんな魔法を唱えられたらいいんじゃないかなと思います。以上、本日のいかがですかのコーナーでした。
チャレンジラジオラリキャスネット、
遠藤ひろむの趣味一直線。続いてのコーナーはこちらです。遊戯王一直線。はい、あと2回ですけど、遊戯王全部言えたらいいなと思います。ただですね、ちょっとそのやっぱり計算っていうかしてみたところ、まあ多分全部は終わんないんじゃないかなと思いますので、もう本当に必要最低限のところだけいきたいなと思っています。まあ今回はですね、マジックトラップについて、もうこれまでねモンスターとかを言ってきたんで、そこでいいんじゃないかなと思いますので、今日はマジックトラップを紹介したいなと思います。この辺はですね、一部を除いて発動後は基本墓地へ行きます。モンスターなんかはやっぱりその召喚すると破壊とかされない限りはフィールドに留まるんですけど、こっちは基本墓地に行きます。 ただ残るのもあるのでその辺はちょっと今から紹介していきます。まずその残らない方、普通に墓地に行くのが、魔法では通常魔法、速攻魔法、儀式魔法は残らずにそのまま、墓地に行きますと。でトラップの中でも、通常トラップとカウンタートラップっていうのは、墓地に行きます。で、残る方、マジックから行くと永続魔法、装備魔法、フィールド魔法、まあ一応言うとペンデュラムカード、まあペンデュラム魔法って言った方がいいかな、はフィールドに残りますと。その破壊されない限りフィールドに残るのがこの辺の4つと、トラップにも、永続トラップっていうのがあって、これは残ります。じゃあそれぞれ、まあ、どんなメリットデメリットがあるかというのを紹介していきたいなと思います。まずじゃあ魔法からいきましょう。通常魔法ですね。通常魔法はまあそうだな、メリットとしてはトラップみたいに伏せなくていい、もうすぐ使えるっていうのがまあ一番のメリットなんじゃないかなと思います。でまあなんだろうな、デメリットとしては逆に言うと、メインフェーズにしか使えない、あと自分の、そう自分のメインフェーズでのみ通常魔法は使える、まあ速攻性のある使い切りのカードと思っていただければいいんじゃないかなと思います。でもやっぱり一番使われますね、この通常魔法が。まあ代表的なものでいくと死者蘇生とか多分聞いたことあるんじゃないかなと思います。もう代表的な魔法カードでですね、自分の墓地か相手の墓地のモンスター一体を特殊召喚すると、もうこれ以上に分かりやすい効果はないと思います。まあそれがメインフェーズに、そのまま使えますよというのが通常魔法ですね。でまあ似たようなのが儀式魔法です。これは本当にその儀式専用の、儀式をするだけの通常魔法みたいな本当これも残らないし、で1回使い切りで儀式モンスターを出したら墓地へ送られるので、この辺はまあ似てるんじゃないかなと思います。なんでちょっとここ一緒にしちゃいますね。じゃあ次、速攻魔法。これはいつでも使えます。その条件さえ満たせばバトルフェーズでも使えます。でセットするとトラップみたいに使うこともできるんですよ。これなかなか便利でですね、まあ一応どこの回だったかな、どっかの回でも言ったと思うんですけど、伏せてしまうとその相手ターンに使おうと思って伏せてしまうとそのターンは使えないんですけど、ただやっぱりそのバトルフェーズに奇襲をかけたり相手の行動を妨害したりっていう面ではすごく強いカードなんじゃないかなと思います。速攻魔法、シンボルがありまして、その分かりやすくするためにっていうんですかね、が魔法カードって書いてある隣になんか雷みたいなマークがあるのが速攻魔法ですね。まあ代表的なカードでいくと、そのやっぱり攻めにも守りにも使える月の書っていうのがあります。モンスター1体を対象としてそのカードを裏側守備表示にする。で裏側守備表示にされたモンスターってその融合の素材とかには使えるんですけど、あとシンクロとかエクシーズとかの素材はにはできないんですね。そのなんでかっていうとレベルとか、あとまあそうですね、シンクロエクシーズでいくとレベルがわからないからっていうのでいいんですけど、それのおかげでシンクロとかができなくなるので、もう妨害にも使えるし、あと相手の攻撃にの際に使えばその攻撃を防げるので、まあ、守りにも使えるっていう結構便利なカードがいっぱいありますので、速攻魔法も結構やっぱりいいカードなんじゃないかなと思っています。まあ他にもいろいろあるんで、デッキによって使い分けてみてくれるといいんじゃないかなと思います。これで、残らない方いったので、残る方、永続魔法からじゃあいきたいなと思います。まあこれもですね、発動したらそのマジックトラップゾーンのところに破壊されない限りは残りますと。で効果をその与え続けます。例えばまあそうですね、永続魔法何にしようかな、フォースフィールドでいこうかな。 フォースフィールドっていう永続魔法があるんですけど、これがある限り自分のその守備表示のモンスターの守備力は300アップしますよと。で破壊されたらその300もなくなりますっていうのが、まあ、永続魔法ですね。じゃあ次、装備魔法。まあこれも割と分かりやすくて、まあ永続魔法みたいに残るんですけど、発動時にまあその条件に合うモンスター1体を対象に取りますと。でまあそのモンスターに文字通り装備させます。そうするとまあ攻撃力が上がったり、あと破壊されなくなったりとかっていう効果をその対象としたモンスターに与えることができますよっていうのが装備魔法ですね。じゃあ次、フィールド魔法いきます。フィールド魔法はそのマジックトラップゾーンとは別のところにフィールド魔法ゾーンっていうのがあるので、そこに発動します。でまあ元々はですね、フィールド魔法も1枚しかそのなんだろうな、相手と自分のと合わせて1枚しか置けなかったんですけど、結構前の改定でお互いのフィールドに1枚ずつ置けるようになってて、でですね、やっぱりそれももともとはお互いのフィールドに干渉してたんですけど、最近ではですね、割と自分の方に有利な効果が働く第二の永続魔法みたいな感じが多いですかね。ちょっと最近の由々しき問題という点ではあるんですけど、まあやっぱり初期のカードで代表的なのといえば海っていうカードがありまして、水属性の全体のやっぱ攻撃力を上げられるカードで、まあ最近のだとそうだな、竜の警告っていうのがからそのやっぱりあたりですかね、自分にだけ有利な効果を与えていくカードなんじゃないかなと思います。まあフィールド魔法もですね、あとカテゴリーになんだろうな、その分類されてるフィールド魔法なんかもあるので、そのカテゴリーで組む際はそのなんだろうな、対応するフィールド魔法があると有利に戦えるんじゃないかなと思うので、これもぜひぜひデッキによっては活用できるカードなんじゃないかなと思います。じゃあ最後にですね、まあ、ペンデュラム魔法。まあこれはペンデュラム召喚の時にも言ってあるんで、まあ、詳しくは省きますが、この2枚のスケールの違うペンデュラムカードをペンデュラムゾーンに設置しておけばペンデュラム召喚ができるようになりますよと。あとですね、ペンデュラムゾーンにある時に発動できる効果っていうのも、まあ、モンスターによってそれぞれあるので、そのために置くっていうのもありかなとは思います。僕大好きなのがサウンドウォーリアーギータスっていうのがありまして、それは割とそのペンデュラム召喚のためじゃなく、デッキからそのサウンドウォーリアーをその特殊召喚するっていう効果があるので、それのためだけに使われることなんかもあるカードなので、まあそういう目的で使ってもいいんじゃないかなと思います。まあペンデュラムをする際には必ず必要なカードになってきますので、そういうデッキを組む際には必ず搭載してみてください。はい、これでですね、魔法は終わったので、じゃあトラップカードに行きます。トラップカードも結構前ので、言ったとは思うんですけど、これは、1回セット伏せなければ、使えません。まあ一部例外でその手札から発動できるっていう効果もあったりはするんですけど、まあ基本的には1回伏せますよと。でその伏せたターンには原則使えません。まあ他の効果で言及されてない限りは、とにかく1回伏せましょうと。じゃあ伏せました相手のターンから使えますよっていうのが、もうこれ全部そうですね、通常トラップもカウンタートラップも永続トラップも相手のターンからは使えます。じゃあ残らない通常トラップにはどんなものがあるかと言いますと、まあそうですね、割と使いやすい効果なんかが多いんじゃないかなと。一般的にって言いますか、まあ、フリーチェーンって呼ばれる、なんていうかな、まあ、こう用語がありまして、どのタイミングでもなんだろう発動できるカードなんかが多いです。まあ、例えば強制脱出装置っていうカードがありまして、それはもうどのタイミングでもフィールドのモンスター一体を手札に戻すことができる 発動さえすればっていうのがあったり、まあ有名なところ、聖なるバリアミラーフォース、これは相手の攻撃宣言時のみ使えるのが、聖なるバリアミラーフォースとか、あとマジックシリンダーとかっていうのは攻撃時のみに反応するトラップだったり、あとは召喚、相手でも自分でもモンスターの召喚に反応するのが、激流槽とか、あと落とし穴とかが、まあ、代表的なカードなんじゃないかなと。まあ今も言ってみると分かる通り、そういう何かに反応してっていうのが多いのがトラップなんじゃないかなと思います。でカウンタートラップっていうのが割とその通常トラップとかに似てるんですけど、これがですね結構面白いことに、カウンタートラップはカウンタートラップじゃないと返せないんですよ。これまた結構長くなっちゃうんですけど全部話すと、スペルスピードっていう概念があるんですね、この遊戯王。そのおかげでそのカウンタートラップっていうのはそのスペルスピードが3なんですよ。で3に対応するには同じ3じゃないと対応できないんですね。なので結構その妨害に使う割にはそれに対する妨害がないっていうのがカウンタートラップの強みなんじゃないかなと思います。代表的なのは神の宣告というカードがあります。ライフ、自分のライフを半分にする代わりに、モンスターの召喚、反転召喚、特殊召喚、マジック、トラップの発動を無効にし破壊する。でカウンタートラップなんで、まあ他のカウンタートラップじゃないと妨害されにくいっていうのがメリットとしてはメリットです。ただ伏せとくだけだと使えない場面も多いので、もしかしたら死に札になりかねないっていうのがカウンタートラップの難点なんじゃないかなと思います。これで墓地に送るトラップの2種類は紹介したので、あとは永続トラップなんですけど、まあこれはですね永続魔法とあんまり変わんないんじゃないかなと思います。実際にはその1回伏せて相手ターンが来て発動したらそのまま残って、破壊されるまで残って、まあ破壊されたらその効果がなくなるというのが永続トラップですね。代表的なのは王宮のお触れというカードがありまして、これ何が強いって、これを自分が永続トラップなんですけど発動するじゃないですか。そうするとこれ以外のトラップカードの効果を無効にするっていう効果があるんで、これなかなか面白いなと思ったり、あとスキルドレインっていうカードが、自分のライフを1000ポイント払って発動して、これが場にある限りモンスターの効果は無効に、フィールドのモンスターの効果は無効になりますよっていう、まあ罠らしい効果なんじゃないかなと思います。はい、これでですねマジックトラップの、まあ、大雑把な説明は終わりなんですが、モンスターだけでもマジックだけでもトラップだけでも、まあ、勝てるには勝てます。そういうデッキが実際にあるんですよ。モンスターだけのフルモンスターっていうデッキがあったり、マジックだけの、まあ、竜イーソーって言ってもあれなんですけど、まあ、マジックだけのデッキがあったり、あとトラップの中に一部モンスターになれるそのトラップなんかもあるので、まあ、そのモンスターで戦っていくトラップデッキなんかもあるんですけど、まあ勝つのは難しいです。もちろん勝てないこともないんですけど、なので全てをうまく噛み合わせて勝利を掴んでみてください。以上、遊戯王一直線のコーナーでした。遠藤ひろむの趣味一直線、そろそろお別れの時間になってまいりました。第11回ということでですね、あとこの放送も残すとこはあと1回ということで、まあ遊戯王一直線の方とか、あとまあいかがですかの方のコーナーもですね、あと1回全力で頑張りたいと思います。まあそしてですね、よろしければ次のラジオも企画はしていますので聞いていただけたらなと思っています。遊戯王な本当終わるといいなとは思うんですけど、一応その予告しておくと、遊戯王一直線多分次回もやると思うんですけど、バトルフェイズ 解説してなかったんで、そこをやりたいなと思っています。ぜひね、遊戯王じゃねえや、趣味一直線で の遊戯王一直線はちょっと終わりますので、ここまで全部次のもね聞いていただけたらいいなと思います。はい、番組では皆さんからのお便りを募集しています。感想やご意見などはラジキャスネットのメール送信フォームからお寄せください。またバイトークのコーナーでもお便りを募集しています。皆さんのバイトでの出来事やバイト中に感じたことなどをぜひお聞かせください。はい、あと残すところ第1回ですが、頑張りたいと思います。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次回も趣味に向かってストレート。